ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
パーナーティパータ
Dhinnadana veramani sikha padam samadhiyami.
Dhinnadana veramani sikha padam samadhiyami.
Kame smichachara veramani sikhaSikkha padam samadhiyami.
Aresmichacharavelamani Sikkha padam samadhiyami.
Musavadavelamani Sikkha padam samadhiyami.Yamacha Pamadatana Veramani Sikkha Padam Samadhiyami
Suramela Yamacha Pamadatana Veramani Sikkha Padam Samadhiyami
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経いきましょう。かはんにゃはらみたしんぎょうかんじざいぼさつんぎょうじにゃはらみたじけシャリシシキフイクフイシキシキソクゼクソクゼシキジュソンギョシキヤクブゼシャリシゼショホクソショフメツフクフニョフゾフゲコクチュムシキムキムゲビゼシニムシキショコミソクホゲンカイナイシムイシキカイムミョくむむみょじんないしろしやくむろしじむくじゅめつのしやくむとくいむショートコボナイタエハンニャハラミタコムケゲムケゲコムクフニイサイテンドムソクニョイハンサンゼショムツエハンニャラミタコトクアノクラ三脈三菩提故知涅槃阿弥陀前大人衆大明衆前無上衆前衆の上位最苦真実不幸切般若波羅蜜多即切衆末仰天仰天 sunyate svaka この愚の愚をもてあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善こと、暑いかな、暑い、大丈夫。はい、よいしょ。はい、ですね、今、ポッドキャストの人のために言うと、今我々は、東京都のね、奥多摩の御岳山というところにいます。でそこの、宿坊の霊雲荘さんというね、ところにいて、もう何回目かは数えきれないぐらいやってきた、レムソンさんでの接心ですね。最初は2010年の夏から始めたんですけども、あっという間に10年経って、で多分まあ今回がこれまでだと思いますけど、福島の方へね、移動するので、はい。で非常にちょっとここ 締める。非常に、なんていうかな、やりやすい場所でね、東京からもそんなに近くはないんだけども、まあ、遠くもないっていうね、バスとかケーブルに乗り継がなきゃいけないので時間は結構かかっちゃうんですけども、関東の人もで関西の人も、ね、新幹線で東京駅まで来て、その後パッとね中央線で一気に西までやってくるって感じで、わりかしアクセスがいい場所 でしかも何十人もね泊まれる、一番ねコロナ前のね一番人が来てた時は30何人来てたんだけど、まあさすがにコロナになってちょっと怖いし、なんで今20人以下に抑えてね、今日でもまあ17人ぐらいですけども、部屋も非常に贅沢に使ってね、やっています。でまあここで座禅する部屋とヨガする部屋とそれから個室と、それからまあ台所は台所って言っても私らが料理するわけじゃなくて、もちろん蓮舫さんのスタッフの方が料理されたのをもういきなりお膳に、配膳されたものを、出していただいて、それをいただいているという形ですね。でお皿洗いもしないでそのまま返している形 で掃除もまあ本当ちょっと掃除機かけるぐらいでね、非常に楽させていただいているんですけども、イメージとしてはねこんな感じでみんなで、中村さん悪いけどやっぱりちょっと消してもらえるなんかな、なんか熱くなってきた。こんな感じで。そこ閉めておきましょうね、はい、そこも閉めてます、ちょっと匂っちゃって、はい、こんな感じで、まあ、みんなで生活できる場所、まあ、レウザさんはねちょっと大きすぎるっていうか立派すぎるんで、これのこじんまりした形を今もちょうど探している最中でね、今ちょっとね、ちょっと中途半端な時期で決定的なことはまだお知らせできていないんですけども、もう本当近いうちにいろいろお知らせできるかなと思いますね。もうすっかり決まってからお知らせします、こういうことはね、はい。でですね、先週じゃないか木曜日ですね、だからついこの間ですけども、目黒不動尊の方で、お話をして、で目黒不動の方もまた一応、この先ちょっとオープンなスケジュールにして、次回はいつとは全然決まってないんですけども、でその時にね、小島恵子さんというねラジオのパーソナリティ、今エッセイストなのかな、が書いた非常に衝撃的な文章に刺激を受けて、それについてお話しして、で最後は、マインドフルネスのね在り方がちょっと一歩も二歩も、進んだ形を、私らが目指しているっていうね、そういう話で終わったんですけども。今日はねそのあたりですね、どういうふうに前に進んでいるのかっていうことをもうちょっと整理してお話ししたいなと思います。でそれと、一方案のワンダーメソッドっていうのが全く、全部リンクしていくので、ちょうどね鎌倉一方庵を中心として、やってきた活動、目黒不動と、この蓮舫荘というのは2大大きな場所でね、一つは、 土日の瞑想会、ヨガの会で、もう一つは、あの月の5日間のセッションをやる場所というので、非常に大きなあの役割を担ってくださった、ね。でそれで、もう一回ね、あの一方案の、活動の振り返り、まあ、特に、メソメソッドのね、あのアップデートの意味をね、ちょっとお話しできたらいいかなと思います。で、まあ、そういうまとめの意味も込めて今日はお話しして、でね、あの小島慶子さんの文章がいいのは、あの人は別に何の専門家でもないんですよ。まあ話すことは専門家ですけども、別に仏教がどうのとか精神医学がどうのとかね、ではなくて、一人の本当に生々しい、まあ、女性じゃなくて人間ですね、一人の生々しい人間としてのいろんな悩み苦しみながら生きてきた、その様子を非常に正直に書かれていて、でその正直さに私は結構ちょっと感動してるんですけども、その中にね、まあ、本当に彼女がオリジナルに、素直に書いた文章が素晴らしくて、そのうちの一つが、生きていることイコール脳がおしゃべりをしているっていうね、もうすごいですよね、本当に。その状態ですね。だから普通は生きていることは脳がおしゃべりをしているプラス何かのはずなのに、彼女の場合はプラスの何かが何もなくて、脳がおしゃべりをしていることイコール生きていること、生きていることイコール脳がおしゃべりをしているっていう、もう完全にイコールになっちゃってる、ね。で、それがもう当たり前だと思っていたけれども、まあ、ある日ちょっと薬を飲むことで全然違う世界が、まあ、一瞬だけ開かれて、自分がどれほど特殊な環境を生きてきたかがその時点で分かったっていうね、いうことですね。なので、今日はね、このあたり、生きていることイコール脳がおしゃべりをしている、そういう人ですね。で前回から言ってるように、あの私は ADHD を特別な人たちと思っていません。あのなんていうかな、それは特別な人と思うべきではないですよ、ね。あのまあね、もちろん世の中には、まあ、それが本当に社会生活ができないレベルの人たちもいるのはもちろん知ってますよ。あの知ってるどころか、あのうちの姉はまさにあの生涯あの年金のね、エキスパートで、まあ本当に精神的な障害を受けて、まあ、生活できない人のために、まあ、年金を、ね、獲得する、そういうことを仕事としている人なんで、まあ、まあ本当にそのど真ん中にいて、ね。だからもちろんそれで社会生活ができないレベルの人たちにはね、あのなんとか社会として、生活の補助とかね、なんか、すべきだと思うし、当然それはそうなんだけども、今私らが問題にしているのはそういうレベルの話ではなくて、まさにアテンションデフィシットハイパーアクティビティディスオーダーですね。あのとなったらば、これは我々全員だろうというね話になって、でそれで、今日のテーマはね、生きていることイコール、脳のおしゃべりをしている、そういうボンプですねのためのマインドフルネスっていう題にしますけれども、あのなんていうかな、ボンプっていうとね、普通あの 一緒になるのが煩悩具足っていう言葉を使うんですよ、ね、で煩悩具足の凡夫、煩悩がもう備わっている、ね、凡夫と仏教で言った場合に、普通の使い方はそれは俺のことなんですよ。絶対にお前は煩悩具足の凡夫だなって人は言わないのね。言うか言わないんですよ。それが仏教のなんていうかな、マナーというか礼儀というか、仏教の場合は必ず全部自分ですからね。自分の問題として、こういう問題があるよね。でそれでそれをなんとか乗り越えようよねって話であって、なんか自分だけ特別に場所を置いて、ああみんな凡夫だねなんてそんなこと言うはずがない。それは仏教のスタンスと反するんですよ。だからあくまでも自分のことね。だからまあ今凡夫で使うけども、凡夫ってバカにしてるとはまあまあさすがに一方のポッドキャストの聞いてる人の中にはいるはずがないんだけれども、たまたまこれをポッドキャスト聞かにも聞いたこともなくて、仏教にも関係なくて、ただ偶然この法話のタイトルを目にしたら、あバカなんか一方なんてそういう人をバカにしてんじゃないのってね思う人いるかもしれないけど、まあそれは単なる誤解だしね、関係ないですね。だから脳がしゃ、生きているイコール脳がおしゃべりしているポンプっていうのは我々全員のことですね、私も含めて、ね、でそれにとって、マインドフルネスっていうのは何なのか、どうすべきなのか、ね、という問題ですね。でそれが本当に一方案のこのメインテーマとしてある、もうなんていうかな、こうもうこのもうそれこそ本当40年間のテーマとしてあるのね。そこをね、ちょっとご理解願いたいと思いますですかね。だから、そうやっていくと、鎌倉の一方庵でやってきたことが、見事に整理できて、で鎌倉の一方庵で、のテーマはもう2つしかなくて、それはもう最初からです。2007年の頃からね、もう一つが青空としての私ね、で一つがもちろんマインドフルネスですね。だから青空としての私とマインドフルネスっていうのがもう最初から、テーマだった。でそれが私がミャンマーから持ち帰った、宿題っていうか課題ですね。で私がミャンマーから持ち帰って、ミャンマーから教わった通りのことを教える気にはなれなかった、ね、のがその理由ですね。でそして、それをもとにワンダーメソッドっていうものを作ってきた、アップデートしてきた、それが全部このラインを通してなんですよ、ね、なので、このあたりをね、一度きちんとなんていうかな、こういうふうに糸が通ってるんだってですいうことですね、を整理しておくと非常に参考になるのではないかなと思います。いいですかね。はい。でそれで、最終的に今裏磐梯一方庵に向けて、活動してるんですけども、まあ、裏磐梯一方庵っていうのは、宗教共同体の、ね、場所だって、言って、でそれがまあなかなか理解されなかったんだけども、この間上釈寺のね、柳田さん小暮神父によってまあ本当に理解された上で熱烈に支持していただいたっていうね話をしました。でそれは、まあ、カトリックの中でやっぱり宗教共同体が本当に今でも生きているんだけども、やっぱり今のでかくなりすぎたカトリックの中にはいろんな問題が抱えているので、まあ、それぞれの宗教会 の始まりですね。サンフランチェスコが、アシジですね。アシジ、この間私フィレンツェって言ったけど、すみません、アシジですね。アシジですね、の郊外ですねに、もう朽ち果てた教会を見つけて、教会の跡を見つけて、でそこから、みんなで共同生活が始まって、それがサンフラン、あのフランチェスコ会につながっていて、で私らの仲間の松田聖秀神父さん様が、それに所属してるとかね。でイエズス会もちょっと遅れて、15世紀ぐらいですかね、15、16世紀ぐらいにできて、ね、あのだから今はもう全世界的なでっかい組織にはなっているけれども、始まりは本当にちっちゃなちっちゃなもので、ちっちゃなちっちゃなものを、志を立てた人たち、人とそれに共感した人が集まって少しずつできてきたっていうね、でそれがもう大きくなりすぎてイエズス会、なんかではちょっと感じられなくなったんで、まあ私らが、まあ、あの本当に全くのゼロからね、でゼロでマイナスからですねから始めている姿に、まあ非常に共感と応援をしてくださってるっていう、そういう話ですね。それがまあそうなんだけども、あのもっと具体的にそこで何をやるのかって言ったらば、まあ本当に長期間の、あの修行ですね。まあ、修行っていうとまたあれなんだけども、まあ要するに今までは、鎌倉の一本、鎌倉の一本案プラスいろんなところを使ってね、まあ週末の日帰りの瞑想会と、それからこういう宿泊の、精神リトリートをやってきたんですけれども、ちょっとそれにね、あの私も限界を感じていて、多分それは皆さんも同じだと思いますけども、やっぱりこれも、ね、今いい調子で進んでますけども、それも今日が4日で6日に終わってしまうわけですよね。だからまあこういうのは日帰りの会よりか、日帰りの会ったらね半日とか、まあ一方案の日帰りの会はめちゃくちゃ長いんですけどもね、普通瞑想座禅会ってせいぜい1時間とか2時間で終わりなんですけど、はい終わりって感じですけどね、一方案はもう延々と午前10時から夜の7時半ぐらいまでやってますからね。これもこれ完全に1日リトリートですね、あの座禅会というよりかね、なんだけどもそれでもやっぱり短くて、その限界も私自身も感じていた、なので、終わらない精神をやろうって話ですね。終わらない精神をやるってね、まあもちろん終わらない、あのこの精神のスケジュールでずっと続けるのは無理なんで、あの働いたりいろいろしなきゃいけないんでね、だからまあどこでもやってるみたいに、あの一月の間、一月の中で5日間だけ集中的に朝から晩まで座禅して、地震またではないか、はいはい、あのでその他の時は、朝晩座禅して、昼間は働いたり勉強したりするっていうね、そういうことですね。それをなぜそれをしなきゃいけないのかっていうと、まあ私自身がもうそろそろそういうのに復帰したいっていうのがあるのね。まあそれはお話ししてきました。だけども多分皆さんもそういうことをする時期に来ている、そう思っている人多いんじゃないかなと思ってます、ね。まあ、今私に対していろんなリスポンス来てるんですけども、意外な人からね、裏番台一本案で生活したいって、ね、言ってきて、この人がっていう人が言ってきてでそれ分かるんですよ、どういうことか。要するに日帰りでも5日間ぐらいの接心でもちょっと足りないっていうね人たちがいて、でそれが、今言っているこの、 今からちょっと入っていきますけども、この、生きていることイコールおしゃべりを している脳がおしゃべりをしている、このなんていうかなガチッとしたものをぶっ壊すためにはちょっと日帰りでは足りない、5日間では足りない、もっと何か総合的にやる必要がある、ね、で、まあ、例えばサムっていうのはほとんど今できてないわけなんですよ。まあなんか食事のとかね、時々一方案でなんか障子張りのサムとかやるけども、本当ちょっと少なくて、でサムっていうのは前、去年夏ぐらいか行ってね、全セラピーってことで行って、非常に日本的なセラピーとしてね、作業療法っていうようなものがあって、その作業の中にね、掃除とか、何か畑仕事とかの中に身を投じることによって、それをセラピーとしてやるっていう伝統があるんですよ、日本には。もう完全に禅の影響ですけどね。それ非常に効果が上がっている、ね、それもやりたいんだけども、ちょっと今の鎌倉の一本ではできなくて、真似事しかできなくてね、とか、まあ、要するに何ていうかな、もうこの先進むにはもう長期の場所がどうしても必要になってきている、私にも必要だし皆さんにも必要で、ね、でそういう場所になります、ね、まあ幸いね、この間のロケハン行ってまだちょっと具体的なこと言えないけども、まあね、まあ、東京神奈川に住んでいる人たちの不動産に対する感覚と向こうは全然違うっていうね、なのでね、一つの場所を持つなんて神奈川じゃ無理じゃないですか。私持ってるがあれは単なる父親が相続したから持ってるだけだって、私が買ったわけじゃないんですけどね、で、なんだけども、それがそこまで行くとまあ可能だろうっていうね、まあ私らがちょっと頑張れば可能だってことが見えてきているので、ね、そこでなんとかそれを現実化したいなと思ってます、ちょっとね、ちょっと待ってください、もうちょっと待ってくださいね、ですね、そういう場所を作りたいっていう、作る必要性がようやく出てきたなっていうことですね。でもこれはね、今だからできるわけで、2021年になってね、この話は前からくすぶってはいたんだけども、ちょっと前は無理だったなってことはつくづく思うんですよ。なぜかっていったら、やっぱりこのダルマに対する理解が 4,5 年前と今とて全く違うし、でこの今の2021年の、ダルマの理解がないと、みんなにですよ、私もそうだけど、みんなにね、ないとちょっとこれ無理なんですよ、このプロジェクトは、ね、で案の定 4,5 年前はうまくいかなかったし、でうまくいかなくて当然だったなと今から振り返ると思います。全然見当外れなことをやろうとしてたし、全然盛り上がらなかったし、ね、で今はもうドンピシャ、ね、もう物件ももう少しのところで手に入るところまで来てますけども、でそこで何をやろうかっていうコンセンサスも完全にできている。これは2021年の春だからなんですよ。とてもとても無理で、ね、でそれが本当にいい、感じとタイミングでようやく全てが具体化しつつあるかなと思います、ね、で前も言ってきたけども、今までねポツンポツンとやって、でこれが一体どこへつながるか分かんなかったようなこと
まあ、例えば神釈寺で1年に1回カトリックの人をリトリートする、なんかポツンポツンとやってただけなんですよね。まあ正さんに強烈に誘われたかとかね、なんかあるんで。だけどもあれは一方案の活動の中でなんかちょっと異質なものがあったんだけど、ところがやっていくうちにもう一番最重要なところに、あれがつながっていった。で福島リトリートも、まあ全くの偶然から、あの福島のね、あの苦しみの中から、なんとか、福島を支援したいっていう気持ちで始めて、でまずは、ね、2011年ぐらいの福島の報道ひどかったじゃないですか。もう福島終わってね、もう人もいなくてみんな逃げ出しちゃって、ね、もう放射能で汚れた場所になって、もうお米もできなきゃ何もできないっていうねイメージだったんだけども、でも本当に恐る恐る行ったら全然関係なくて、あの会津はもともと関係ないんですけども、あのこの中通りっていうとこをね、郡山にしたって何したって、まあ、普通に郡山の町ちゃんと普通に活動してたし、ね、あのでそれで、福島を応援するっていうね意味を持って、やってた。来たけどもこれ一体何のためっていうのもちょっとなんか曖昧な時期もあったんですけども、でもこれはみんなが感じてるように、あそこの山へ行った時にウォーキメテーションで入っていったり、あるいはいつも最後の頃あの峠を越えて米田の方に抜けていく時にとんでもない山を通っていくんですけども、あるいはイルリノから、山の方に向かって歩いていくと、もうイルリはね本当に集落の 最終地点なんで、イルリを越えたらもう一切家はないわけね。でそこへ歩いていったり、ね、スキーで行ったりすると、そこには本当に大自然が広がっていて、でそれを感じたら、なんていうかな、この都会と混ぜこぜになった自然ではなくて本当の大自然ですね、の中に何かを感じて、で私はやっぱり強烈に思ったのは、この何かを毎日感じていたいっていうね、毎回贅沢ですけども毎日感じていて、でその中で瞑想したらすごいことになるっていうよりか、これはもうね松山さんとか理恵さんとずっと話してきたけども、アナイトさんとも話してきたけども、やっぱりそうしない限り私らの瞑想はもう多分進まないだろうっていうねいう感じがあるんですよ。あのもうほぼねメソッドとして完成してるんですよ。なんだけどもここから先はもうメソッドでどうにもならない世界に入っていくのね。あのでそうするとなんていうかな、メソッドが役に立たないというか、メソッドでやるべきことはもうすでに終わっている。でここから先はもう何もない。まさに本当ソトシオも大好きなシカンタさんなんだけども、ソトシオのシカンタはちょっと違うんですけどね、あのそこに入っていくためにはもう一つプラスアルファが必要 でそれはメソッドではなくて、でそれが例えばゆるりからちょっと入ったところにある山のあの 木っていうのかな、大自然とつながってるあの感覚ですね、とか、そしてさっきも言ったように週末とか5日間とかではなくて、そこに本当に腰を押し付けて毎日毎日やっていくっていうこととか、ね、その2つか、ね、毎日やるってことと本当の山の木の中でやっていくっていうね、この2つじゃないともう我々はこの先は進めないだろうなっていう気がしています、ね、で、まあ、それが主な裏磐梯を作りたい とずっと持ってきたことですね。まあどっかでの場所で瞑想センター作りたいってことは 前からねずっと前から言ってたんですけども、それがどうやら私らの福島リトリートの場所だってことに、まあ、去年の12月にねみんなで結論がついて、ね、で今回もこの間ロケハン行ってやっぱりそれ正しかったってことが分かって、ね、っていうそういうことですね。で、でこれが、その青空の中に入っていく、それの 真反対がまさに今日のテーマである、生きているイコール脳がおしゃべりをしている状態なんですよ、ね、でね、でそれの解決法はもうマインドフルネスしかない。でその時に当然、マインドフルネスをめぐって何ていうかなあらゆる問題が出てくる。つまりそういう生きていることイコールおしゃべりをしているのが凡夫の状態で、何回も言うけども凡夫ってああみんな凡夫だねってバカにしてるんじゃなくて私が凡夫だって言ってるんですよ、ね、他人関係ないんですよ。我々は俺たちは私たちはみんなそうだろうっていう話で、でそれを乗り越えるための座禅であり瞑想でありマインドフルネスなんだけども、そこをめぐって本当に我々私らのああでもないこうでもないいろんな苦しみが個人的な苦しみがあって、そしてそれが大きな仏教の歴史としてもあって、っていう話なのね。だからそれをね今日はちょっときちんとお話ししたいと思います。ですかね。ちょっとねこの間のえっ、ー、と小島さんのとこもうちょっともう一回ポイントになるとこね拾いますけども。まあいいですね、彼女がそういう、ADHD アテンションデフィシットハイパーアクティビティディソーダーですね。でそのハイパーアクティビティのところが、どういう具合かっていうと、そのなもうこの間からずっと言ってるようにハイパーアクティビティというのは単なにね普通は多動っていう動きが多いってねあれして、まるでなんか小学生の、がなんか席にずっと座ってないようなイメージを持つかもしれないけども、それはあくまでも一例であって、本当に重要なことは私らのこの脳の状態がハイパーアクティブっていうことですね。でこの小島さんの文章のすごさっていうのはそこを本当にね正直に書いている。これがね学者さんだとなんか学問的に定義しちゃったりとかね、なんか変な色気が入っちゃってわかんなくなるんだけど、この人はそういう学者的な色気がないから、素直に自分の状態を書いてわけね。でそれはスノーボールを振った時みたいに頭の中にいろんなものが舞い散って絶え間なく何かに反応している。考えたくもないのに ぐるぐると思いが巡り、感情が動き続ける。どうにか黙ってくれないものかとうんざりすることもある。とても疲れる、ね、とか、まあ、これはあの、それで友人にどのくらいの頻度で考えているのって質問されて、いつって起きている間はずっとだよ。で、生きているイコール脳が喋っている、ね、考えようと思わなくても考えちゃう。のが、彼女の状態で、でそれが普通だと思っていたんだけども、どうも友達はそうじゃないらしいって言ったって、脳っていうのはやっぱり自分の脳しか分かんないから、他人の脳っていうのはね、あの、この間も言ったけど、ね、他人の体型だったら分かるんだけども、他人の脳状態っていうのは分からないから、自分がどれほどあの、特殊かっていうのがピンとこなかった。なんだけども、まあ、ある日薬を飲むことによって本当にシーンとしてしまった。でシーンとしてしまうことによって、ああそうか、みんなはこんなシーンとあのした世界を生きていて、でそれで他の人にとっては考えるってことは、ちょうど掃除機がオンオフを自由に、ね、手元でできるように、はいじゃあ考えよう、あ考えるのやめよう、あ考えよう、考えるのやめようっていうふうに、できるものだけども、小島さんにとっては今まではそのスイッチが効かなくて、それはちょうど 呼吸や心臓 の鼓動のように、自分の意思とは関係なくもうずっと続いているようなもの、ね、ですね。だからそれで、そういう脳だから、考えたくて考えてるわけじゃない。もう止まらない。で、そうするとどうなるかっていうと、まあ今朝も話したけども、普通、まあ例えば英語だと I think っていうわけね。私は考え、I think like this、I think so とかね。あの、私っていう主体があって、それが主体的に考える。考えることはこうこうこうこうこういうことで、ね、つまり私が考えることに対してコントロールが効いている。だけどもこの人にとって考えるっていうのはもう本当に溢れるようにどんどんどんどん出てくるから、もうそれは自分の考えですらないってことね。でそうすると、まあ、この人の人生の中でいろんなことがあって、もう全部同じで強烈な考えが浮かんじゃうから、もうその考えに流されちゃって、でその考えのままに行動するともう完全に周りから浮いちゃう、まあ、この人が TBS っていう、ね、大きな会社に入った時に、まあ、あらゆるいろんな、なんかトラブっちゃうことがある。あるいは何かに夢中になっていつの間にかあの人からあのは離れてしまうとかね、もう山ほどある、まあ、要するに、自分がコントロールが効いてなくて、もう勝手に湧いてくる考えが小島さんをコントロールしてるから、この考えるままに、 もう動かざるを得ないから、それが TBS って会社の中ではもうすぐにぶつかってしまうとかね、いろいろある、いろんなトラブルを、まあ、今まで引き起こしてきてしまったよねっていう、そういうことですね。だから、もう止まらない、もう自分がコントロールが効かない、考えがもう割って湧いてきてしまうってことですね。でそうすると、ADHD の人がまあ忘れ物しやすいとかね、日常生活がなんかちょっとだらしなくなるとかね、まあ、今いろいろあるでしょうけれども、まあ今回は別にいわゆるの ADHD の人たちのことを話したいわけじゃなくて、そうじゃなくてアテンションデフィシットハイパーアクティビティディソーダーのこと、その英語の言語に近いようなことを話したいわけね。ですか。だから今分かっているのは、考えがコントロールが効かない、もう勝手に湧いてくる。だからそれは、まあ、私の脳の中に湧いてくるけれども I think とは必ずしも言えない。 I think だったら I が、 I って自分ね、自分が完全にコントロールを効いてるじゃん。こうやって一生懸命この問題についてこういうふうに考えて、考えた結果こういうふうで I think like that って、ね、そしたら言えるわけですよ。だけどももう勝手に湧いてきちゃうんだから、もうこれ果たして I think なのかって言ったらそうじゃないですよね。もううわーって湧いてきてしまって全然コントロールが効かない、ね、ですね。でそういう状態ですね。そしてそこに、致命的に欠落しているのがアテンションで、それがマインドフルネスだっていうね、いうことで、つまり、このハイパーアクティビティな状態、もうティンキングが自分のコントロールないままに湧き起こってきているってことと、それからアテンションがデフィシット、マインドフルネスが欠落しているってことが完全にイコールだ、ね、でこれを何回も言うけども、これ仏教の理論でも仏教学者の人が考えたわけでも、なんかお経に書いてあるんでもなくて、それは、そういう人たちの、行動を見て、その人たちと話して、その人たちの、心の中、脳の中がどうなってるのかを観察した科学者の人たちが、精神科医の人たちが、どうもこういう状態になってるよね、アテンションがデフィシットしてハイパーアクティビティになってるよねっていう事実を発見したということなんですよ。ですよね。だからその事実は仏教とは関係ない、仏教の2500年の伝統とも関係ない、どっかのお経とも関係ない、お経から引用してきたわけでもない、ね、でそうなんだけども、これ完全イコールでしょ、イコールでしょね。で仏教の中でなぜマインドフルネスっていうのがそこまで重要だったのか、サティというのが重要だったのかがまさにこの ADHD から分かる、 ADHD の人たちの観察結果と、仏教の観察結果が全く同じだ、ね、まあ、それは当然そうで、仏教というのはね、まあ、今朝も言ったけど、キリスト教と比べたら著しく心理学なんですよ本当に。聖書を読んだってね、そういうことはあんまほとんど書いていないですよね。だけど仏教の本ってこれもう完全に心の分析で、心はこういう要素によってできていて、ね、ネガティブな、ね、心の要素にはいくつあって、ね、ポジティブなにはいくつあって、でそれがこういうふうに生じては召している、そういう活動をしていて、それがこういうふうに演技でつながっていて、っていうようなことを書いているわけね。仏教のそういう 本の中には、ね、で、で仏教の場合は当然あの、単なる心理学ではなくて、じゃあそれをどうやって乗り越えたらいいのっていう、方法が書かれていて、でその中心にあるのがサティっていうマインドフルネスだった。だから当然それは、アテンションが欠落してるからハイパーアクティビティになって、もうハイパーアクティブなシンキングによってその人の人生がめちゃくちゃになっているよね。だからマインドフルネスをそこに入れればそれが全部止まるよねっていう、まあ、そういう、大雑把な論理からするとそうなってしまうわけですね。それいいですね。で、でそうなんだけども、そうなってくるとマインドフルネスっていうのがもう急所を握るっていうのが ADHD からも分かるし、仏教のその心理学的な分析からも分かるわけですね。だから、そういう生きていることイコール脳がおしゃべりをしているっていう状態からを乗り越えるためにはどうしたってマインドフルネスしかないよねっていう、まあそこまでいいじゃないですか。そこまでは大丈夫、ね、はい。です。これが我々にとっての基本的な事実なんですよ、ね、でそれで、そこからですね、話はね、でまあこれで一気に禅とテラバダとそれが仏教 3.0 とかが全部うまく全部整理ができるのね。じゃあ整理していきましょう。まずね、私が禅にいた時に、まあ安泰寺で修行してたんだけども、安泰寺っていうのは内丸寺が一応基本基礎理論を作ってるので、内丸寺理論っていうのは思いの手放しなんですよ、ね、で思いの手放しでどういうことが分かります？要するにハイパーアクティブなマインドを手放すっていう話なんですよ。ですよね。要するに生きていることイコール脳がおしゃべりをしている、この意味分かりますね。普通は生きていること、誰だってみんな生きてるんだけども、誰もがもちろん脳がおしゃべりしている状態もある。だけど脳がおしゃべりしていない時もあるっていう、そういう話でしょ。分かります？普通の人は脳がおしゃべりしている時と脳がおしゃべりしていない時がある。それが生きている時間ね。だけどもある人たち、まあ、小島恵子さんが典型的だけども、小島さんにとって生きていることってことは24時間ですね。ってことは起きている時も寝ている時もって両方ですね、時も24時間脳がおしゃべりをしているって話なんですよ。当然だから脳がおしゃべりをしていない時がないって話になるわけね。だから当然眠りは浅くなるし、しょっちゅう目覚めるし、あるいは夢見て夢の中でペラペラ喋ってるし、で起きてる、いわゆる起きてる間はもう一日中目喋ってるし、だから脳がおしゃべりをしてない時間が24時間の中にないっていう話になってしまいます、ね、まあそれはかなり極端だけども、その思いの手放しっていうのは一体何かって言ったらば、その私がコントロールするような思い、私がコントロールできるような思い、ではなくて、あなたは思いっていうのはあなたの中で勝手に 湧いてきちゃうもんでしょ。そしてそれがね、畑さんの人生を全部、畑さんをこうやって引っ張り回してしまうもんでしょうって、そういう話なんですよ、ね、でそれはものすごく危険でしょうっていう話、ね、私がちゃんとしてて I think so とかねできるんだったらいいんだけども、そうじゃなくてもう thinking がレゴさんのを引っ張り回してしまう、ね、っていうこと、これ変じゃないですか。だって私の thinking のはずなんですよ。私の thinking のはずなんだけども、もう私ではないわけね。別にあのねえ、あのなんか声が聞こえるとかね、そういうわけじゃなくてね、あのなんか声が聞こえちゃってそれに従うとかね、まあそれだとちょっとまたあれだけども、そうじゃない、自分の声なんですよ。どこにも変なものはないわけ。だけども自分の声がもう24時間続いちゃうから、もうそれに従ってこうやって、でそれは確かに自分の声だからね、誰かに命令されたなら嫌だけども、自分誰かに命令されてるわけじゃなくて、自分が勝手に思いが湧いちゃって、そしてその思いに従ってやっちゃうと、いろいろ大失敗したりトラブったり、第一、まあ書いてるけどもうんざりするし疲れちゃうしっていうね、そういうことですね。だから、それを、思いを手放しにしなさい、まあ、これわかるじゃないですかね、思いを手放しにしてね。で内村老師の言葉で言うと、思い以上の事故があるよっていうね、いう話なんだけれども、なんだけれども、じゃあそれができるのかっていう話ね。いやまあそこでね、いやこのもう座禅の姿勢の中に思いは手放されているんだって、まあ強調に言い張ればまあなんとかなく言えるんですよ。で実際にあの座禅してる時は動かないからね。だけども座禅、座布から立ち上がったらもうすぐボロが出てしまうっていうねいう話で、まあ結局思いの手放しなんかできないよねっていう非常に正直なものがやっぱりあんたたちの中にあったんですよ。もう正直もう、まあ、もういいよねこういうこと話してねもう話しちゃうけどね、結局思いの手放しなんてできないよねっていうことをまあ実際言われていたね。でもそれでもあのどうなるかって言ったらば、もうあとはもう座禅、このもう物理的な座禅にすがるしかないじゃないですか。少なくともこの物理的に座禅をしていれば、あの、まあ、一応これは思いを手放された姿だから、で実際に思いに従って行動してないからね大丈夫だけど、だけどその座禅って非常に弱いですよね。だって24時間に座禅してできたらいいけども、24時間できないじゃないですか。で座布から立ち上がって何かしなきゃいけない、何かした途端にうわってまた流されたら全然元の木阿弥なんですよ。本当にこの矛盾なんですよ、私がずっと言ってるのは。いいですかね。だからマインドフルネスがない状態でただ座禅だけで思いを手放すっていうのはあまりにも無理があると私がなんか理論的に言ってるんじゃなくて、もう実際の経験としてそうだと言ってるわけね。いいですか。だけども我々は士官多座の人間は士官多座以外のことをしてはいけないって厳重に言われている、言われたわけだから、あの我々がマインドフルネスで出会った時、やっぱマインドフルネスもなんか気づいていることだから、気づいていることっていうのは thinking じゃないの それはやっぱり手放すべきもんじゃないの、だからマインドフルネスも手放すべきじゃないのっていう結論になる、なるし、まあ実際そう言ってる人いますよね。まあ非常に原理的な人だけど、だからまあ彼はものすごく原理的な人だからマインドフルネスも手放すべきだと主張するんだけども、ある意味それは正しいんですよ、その原理に従えば。だけど私はその原理そのものがおかしいと思ってるから、まあそうは思わないんだけども、ですかね、言ってること分かります、ね、でそれで私はマインドフルネスに出会った、ね、でこのマインドフルネスっていうものがどれだけすごいかっていうのは、逆に言うとこの今の、小島さんの中にもはっきり書いてあって、この普段の頭の中、ねのところにね、スノーボールを振った時みたいに頭の中にいろんなものが舞い散って、その次ね、絶え間なく何かに反応しているのです。考えたくもないのにぐるぐると思いが巡り、感情が動き続ける。つまり、このいろんな考えなんだけども、考えているっていうことの一番の本質は何かって言ったら反応なんですよ。わかります？Thinkingっていうのは反応だって。この人、彼女はもちろんさらっと書いてるんですよ。この人は学者じゃないから何かのどっかの学問的な知見をそこに入れてるんじゃなくて、ただ本当に素直に40何歳の女性として書いている。いきなり本質的なことが、これすごいんですよ。我々の脳っていうのは反応している。これすごくないですか。これが thinking の本質なわけね。で、これがで結局反応には2種類がある。いいものに対する反応と悪いものに対する反応ですね。大雑把に言うとですよ。大雑把に言うと2つに分かれる、ね、そしてすぐさまそれは仏教の理論に当てはめれば、いいものに対するのが渇望であり、悪いものに対するのが嫌悪である、ね、これヴィパッサナ先生の千倍特区じゃないですか。渇望と嫌悪で、それを超えたのがエコアニミティっていうね、ウペッカですね。はい、整理しましょう。ヴィパッサナの先生たちが大事にするのがウペッカ、エコアニミティ、平静さっていうのの反対が反応、ね、いいものに対する渇望と悪いものに対する嫌悪、ね、でこういう反応してしまう、そしてそれによってサンカーラが生まれてしまって、苦しみが生まれてしまうから、だからこっちが大事だよね、ウペッカが大事だよね、反応しないことが大事だよね、平静さが大事だよね、エコアニミティが大事だよねっていう、そういう理論なんですよ、ね、だから結局ヴィパッサナでやろうとしていることは、この小島恵子さんの脳の働きのその反応のところを止めようという、そういう話なんですよ。反応しないことによって、そして渇望と嫌悪をただ止めるっていうのは、難しいから、さあ渇望と嫌悪を持たないようにするぞっていうのは難しいから、そこで一つ観察するってことをしているわけね。これすごくないですか。 つまり渇望と嫌悪なしに観察することによって反応しないことをする。そして反応っていうのがこの脳のおしゃべりの本質のところにあるから、脳のおしゃべりを、止めることができる、ね、そしてその脳のおしゃべりから反応、脳のおしゃべりイコール反応 で反応っていうところから我々のいろんなものが生まれてくる、渇望や嫌悪になって、ね、そういう話なんですよ。はい。そしてこの反応によって心は汚れるでしょ。だから反応しないことが心の掃除になる、心の洗濯になる。すごいですよね。わかりますかね、このあたりね。そしてそれは内山老子の第四図ではどうなってるかというと、内山老子は反応プラス行動してるわけね。あの第四図っていうのはね、第四図のあの人たちは反応してるでしょ。反応した上で行動してるんです。そのいいものに対して追いかけたりね、悪いものに対して逃げたりとか。だからまああれも反応だけども、まあ行動に反映された反応ですね、第四図はね。いい。だからまあ結局同じなんですよ、同じ。だからそうすると内山老子の問題意識と、テラバダを中心とするヴィパッサナの問題意識と、それから小島恵子さんの脳の中での状況と全部リンクするでしょ。大丈夫ね、そこはね。はい。でそれでね、それで、アナパナサティっていう非常に不思議なものがある。一応これお釈迦様が最初に教えられたメソッド言われている。まあ、それどうか知らないですよ。まあ、それはどうでもいいです。あのだけどこれ不思議じゃないですか。アーナ、これはアナパナサティというのは分析するとアーナとアーパーナね、吸う息と吐く息に対してサティ、モインド分裂であること。ね、でそうすると、これすごいアクロバティックなことをやってるの分かります？いい？皆さんの脳の中で起こっていることは、もう勝手に皆さんの脳が反応している。反応っていうのは好きと嫌いね。でそれがそこからいろんな悪いものも生まれるし、苦しみも作ってるし、ね、生きてることイコール脳がおしゃべりしてるっていうことの、単におしゃべりしてるんじゃないんですよ、反応してるんですよ、してるわけ。だからでそこをなんとかしようと思って、サティっていう最終兵、まあ最終兵器ではないんだけど、まだ最終兵器になってないんだけども、最終兵器をそこに投じてるんですよ、お釈迦様は。吸う息と吐く息っていう二つの対象だけども同じですよね。吸っている、吐いている、吸っている、吐いている、それをに対してサティをする、気づいている。だから気づいているっていうことと反応しているってことは別ですよね。つまり反応しないために気づいているわけ。 あれこれ誰か言ってるか。いやいや誰も言ってないと思うわ。いや私アナパナサティの説明で一回も納得いったことはないんだけど、アナパナサティの説明、私はベストティーチャーたちに教わってるんですけども、あのもう一回整理しますね。だから小島慶子さんの頭の中で起こっているその止まらないおしゃべりの本質が反応である、反応であるってことは渇望と嫌悪、いいものと悪いものに対する反応ですねが起こっている。でそれに対して今お釈迦様はアーナパーナタティを知ろうっていう、吸う息と吐く息に対して気づけよっていうねですね。だから吸う息と吐く息に対して気づけよっていうことと、反応する心っていうのは、両立不可能ですよね。だから理論的に言うとアーナとアーパーナに対してサティをすることによって反応する心が手放されるはずですよね。いい？でこの呼吸っていうのの代わりにそれが体の感覚だとしたらね、体の感覚に対して、サティをすること、対象は何だっていいんですよ。対象別に何でなきゃいけないって話じゃなくて、体の感覚でもいいし呼吸でもいいわけ、ね、はい。だから理論的なことを言うと、この好きと嫌いっていう反応してしまう皆さんの止まらない心ね、それを止めるために、ただ気づいているっていうことをここにぶち込んでるんですよ。わかります？ね。で、そうなんだけど、ようやく分かってきたんだけども、なんでここで混乱が生じたか、わかる？結局このサティの主体とティンキングの主体が区別つかなかったんですよ。ね。区別ついてると思えない。あのヴィパッサナの先生たちのあの教えを見ていくと、あの人たち何て言ってるかというと、渇望と嫌悪を持たないようにしなさいってね。じゃあその渇望と嫌悪を持たないようにするのは一体何なのっていうとこがないんですよ。ないのよ、ね、でそうすると普通何をやっちゃうかっていうと、この thinking の主体で渇望と嫌悪を持たないようにしてしまうっていうねことをする。でそれは無理だろうっていう話になる。つまりあのお釈迦様がねアンナパナサティを最初にぶっ込んだんですよ。この人間のこの生きているイコール生きているいることイコール脳がおしゃべりをしている状態をストップするためによ。なぜかって言ったらば、人間はなんか性欲が強いよねとかね、渇望が強いよねとかね、だから泥棒するとかね、不倫をするとか酒飲んじゃうとかいろいろ苦しみを生むよね、だからそれを止めなきゃいけないよね、まあそうなんだけども、まあ そういうことをこうやって見ていくと、その一番のコアのところに何があるかっていうと、反応する心があるっていう話なんですよ。でその反応する心にドンピシャリ最終兵器を送ってるんですよ、サティっていうね。なんだけども、あのさあここで前奏だった時の私の誤解も そして多分ほとんどの人の誤解もその箇所があって、結局この2つは別物なんですよ。別物なの。その反応する心とその、好き嫌いなしに、注視する心と、ね、だからアテンションデフィシットハイパーアクティビティってこれ本当すごくないですか。すごいんですよ。これ誰つけたの名前はね。まあ大体精神科医なんでしょうけどもね。まあそれはそれ彼は彼か彼女か知らないけども、その辺を深い意味でつけたんじゃないっていうのは分かってるんだけども、それでも私として仏教の僧侶としてこれを読むとこれすごくないと思うわけ。アテンションがデフィシットだからハイパーアクティブになる。いい？そしてはい、もうようやく見えてきた。ハイパーアクティブの主体とアテンションの主体は別物なんですよ。これ言う？ご隠家さん言ってるかな？言ってないと思う。ごめんなさい、テラワダで私は聞いてない。それはで昨日も昨夜か何か話したけどね、例え話としてね、牛ね、大人になった牛ってのはもうって言っても動かないじゃないですかね。動かないでこうやっておっぱいね、乳を絞らせてくれる、ね、だから子牛ってのはもう動き回るわけなんですよね。でその子牛っていうのを、人間の心に例えとして、そしてその子牛の首に縄をつけて、それをもう一つのしっかりと土の中に埋まっている杭に、つなげて、でそれで子牛はなんとか逃げようとして、子牛はなんとか逃げようとして、暴れかまくるんだけども、とうとうとうとう疲れ切っちゃってヘトヘトとなる、ね、そういうふうにしてお前の暴れまくる心を、最終的に疲れさせなきゃダメだよっていう話になってきて、でそしてその疲れ切った子牛が、吸う息と吐く息を見るっていうね、ふうになるんですよ。いや、これは現代の長老たちも使います、この例えば。本当に非常に、なんていうかな、あっけらかんと使うんですよ、本当に。で、じゃあその疲れ切った子牛はちゃんと呼吸を見るようになるのかって、ならないんですよ。ならないの。そんな人私会ったことないもの、本当に。西洋人たちがどれほど頑張っちゃうか、もう本当に西洋人たちが本当にもうもう頑張ってね、やって。西洋人って本当タフだから、あの人たちは精神的にもね。でタフだからものすごい抵抗するんだけども、で大抵本当に頑張る人は半年でダウンするのね。でのらりくらりする人はのらりくらりの人はそれが何年も続いちゃうっていうね、いう話で、でそれで半年頑張っちゃってもうダメだって人はそれで呼吸が見えるようになったかというと、ならないんですよ。じゃあどうするかというと、簡単に諦めちゃうわけ。あ、メディテーション is not for me っていうわけね。私は瞑想に向いてないっていうね、いう話になって、私もう嫌ってことそれを見てきたの。そういう光景を、この真面目な人たちが真面目であるがゆえに頑張っちゃったその悲劇っていうのかな、これおかしいよねって私もちろん当然思ってたんだけども、その頃の私にはどこがおかしいかやっぱり分かんなかった。で結局私の問題意識っていうのはそこら辺にあって、だから あんたちで思いの手放しできないよねっていうのと、それからあのパオみたいなところでね、暴れまくる講師がいくら暴れまくってもう疲れたからといって見れるわけじゃないよねっていうところと、あのそれから私が日本帰ってきてからアナパンサティを教えるようになって、それで、まあ私はまだ、まあ、みんな多分ミャンマー帰りのビクとまだ思っていた頃ですねあのだからアナパナサティをやってる人たちからのなんか相談メールがバンバン来ちゃったんだけども、でその相談メールの中に、自分は本当に一生懸命見ようとしてね、あのしたけども、もう顔面神経痛になるわ 何かでもう、あのもう体がガチガチになっちゃってね、で今ではもう瞑想の間だけじゃなくて一日中ガチガチになってるとかねいう人も出ちゃって、うわこの人どれほど真面目なんだよ、だけどもどれほど見当違いに真面目なんだよってね思ったんですけどね。でもその人たちに対してまあもうちょっとリラックスしてやれよとかね、そんなの通用するわけないわけですよ。じゃあ一体どこが何がおかしかったのよってことをはっきり言わなきゃダメで、もう分かったでしょ今の話で。いい？だから小島恵子さんが見事に描写したように反応するっていうのが我々の thinking mind の本質としてある。これは仏教的にも正しいです。本当に正しい。そして仏教的に渇望と嫌悪という2種類の反応があるよね。で内丸氏の第四図というのはその反応プラス反応によって引き起こされた活動も入って行動も入ってるか、ね、だから基本的にみんな同じなんですよ。でそれに対する最終兵器がサティです。マインドフルネスである、ね、ってことはマインドフルネスというのは反応しないで気づいていること、もう答え出てるじゃないの。答え出てるでしょ。だって考えるっていうことが反応するってことなんだから、反応しないで注意を向けるってことは当然それ thinking のマインドではないよって言ってるに決まってるじゃないですか。あれなんでこれ言わなかったのみんな。あれこれ聞いたことあるこの理論ないよね。あれ今私結構すごいこと言ってるような気がするんだけど、ちょっと待ってちょっと待って。つまりもう一回整理すると、 thinking の本質っていうのは反応である。そして mindfulness の定義が、好き嫌いの反応なしに、観察すること。答え出てますよね。だから thinking の主体ではない全然別のものによって注意を向けるって話じゃないですか、ね、私らは今まで外からとか言ってたけども、そこまで持っていかなくてもいきなり、だからマインドフルネスの主体は thinking ではないよ、思いではないよって話になって、だからこれで相当種の人の誤解を解けるはずなんですよ。相当種の人は結局思いの手放しをしなさい、でマインドフルネスも気づくことだから思いの一種だからマインドフルネスも同時に手放さなきゃいけないよってね、あの原理的なあの人は言ってますよね。でそれ違うんですよ。なぜかって言ったらば、マインドフルネスっていうのは好き嫌いなしだから、好き嫌いっていうのを好き嫌いという反応が思いの本質であるんだったらば、思いではないものによって気づけよって話だから、マインドフルネスは思いの中には含まれません。思いの手放しとマインドフルネスはぶつからないです。これが分かんなかった私には、ね、はい、そしたらあの全部謎が解けてくるですよ。つまり好き嫌いなしに渇望と嫌悪なしに体の感覚に対して観察しなさいっていうのは 100% 正しいんだけども、そこに何が欠けていたかっていうと、 この反応する心とマインドネスの主体が全く別のもんだよっていうところが説明なかったんですよ。聞いたことないもん私、ね、そしてこのミャンマーに行ってね、青空としての私に気づいた、ね、経緯はもう散々話してきたと思いますけども、そういう、なんていうかな、thinking 自体が落ちた世界に気づいている、まあ、まあ要するにバーの世界に気づいている、ね、っていうところでなんか私はぐしゃっとなったんだけど、別にぐしゃっとなる必要全然ないわけですよ。だって thinking する反応するものと、好き嫌いなしに、見るっていうのは違う主体なんだから。だから呼吸をアナパナサティをするっていう言った途端にもうすでに違う主体が最初からあったって話なんですよ。ところが私らバカみたいに thinking が呼吸を見るというふうに思っちゃったから話がこんがらがっちゃったわけね。だけどお釈迦様がアナパナサティをしろって言った時にもうすでに thinking ではない別の主体を論理的に立ててたってことじゃないですか、ね、だからアナパナサティだけでもうニッパーナ行けるよって、まあ、アナパナサティスッタに書いてあるんですよ。何を大げさなってね、なんで呼吸見たぐらいでそうなるのよってね、まあ、普通思うわけですよ。アナパナサティってなんか小学校1年の瞑想だって当然思われてるわけね、誕生過ぎちゃってね。だけどもそうじゃないの。なぜかといえばアナパナサティをする主体は thinking ではない何かだからですか。だから当然、そういう、サティを深めていって最初は、そういう形あるものを見ていくわけね。だけどもやがてはその形あるものがなくなって形のない世界になってもそれを当然気づくことはできるわけ、当たり前じゃないですか。だってこの気づく主体は thinking ではないんだから。それは何も、まあ私はそれをニッパーナの時に発見したんだけども、別にニッパーナを持ち出す必要なんか全然なくて、最初の呼吸を見るっていうところでもね、呼吸を見ているのは thinking ではないっていうことになるわけですかね。最初から答え出てたってことなんだわ。そしたらじゃあなぜこんなこと、こんな単純なことを見抜けなかったのかって、誰もこんな説明してくれなかったよ本当に。はい、でそれで、私らがだからなんていうかな、青空としての私って言ったら、まあなんかものすごい広大な青空を想像するでしょうし、まあそれはある意味正しいんだけれども、だけどもその青空としての私は一体どこに現れているかっていうと、呼吸に気づいているところにもうすでに現れているんですよ。いい？反応しているのが雲としての私、でも呼吸に気づいているのは青空としての私。この2つの区別がつかなかったから大混乱してしまったっていうことなのね。だから心を選択するとか心をきれいにするっていうのがちょっとピンと外れだってわかるじゃないですか、ね、だからティンキングによって反応することによって、渇望と嫌悪という反応することによってさまざまな苦しみを生んでしまったから、 それをしないことがピュアリフィケーションになるよねって言うんだけども、今汚れが10があってちょっとヴィパッサナするとそれが9になって、それが8になって7になって6、5、4、3、2、1でついに0になるっていう話ではないってことね。ないってことなんですよ。それなぜかって言ったらば、私らがアナパナサティで呼吸に気づいた時、その気づいてる主体っていうのは汚れとは一切関係ないからなんですよ。だからあのビスッティマンカってね、象徴道論って言って、だから症状ね、ピュアリフィケパスオブピュアリフィケーションって言うんだけども、ピュアリファイって言うと今10ぐらい汚れているからね、ちょっと9ピュアリファイして9になったよね、8になったよね、7になったよね、どうしてもイメージしちゃうじゃないですか。そういう話ではないんですよ。そういう話ではなくて、私らのその気づいている主体っていうのはすでにピュアリファイされているって話なんですよ。わかりますかね。それがマインドフルネスの本質なのね。だから当然マインドフルネスっていうのが、ここしばらくの、テーマである聖霊っていうのは当たり前ですよね。つまり精霊っていうのは人間社会には属さないわけなんですよ。人間社会に属さないわけ。そしてそれは父なる神でも息子である神の子でもどちらでもないわけね。でそしてそれをつなぐものとして活動するものですね。活動するもので、我々はなんていうかな、第四図の中を生きている形ある私なんだけども、本質としては第五図だよねっていうのが我々のテーマだったでしょね。ですね、でその第五図としての私にどうやっていくのかってことでピッチャー交代とか散々なこと言ってきました、ね、だけど強力なリリーフピッチャーっていうのはすぐそこにいたんですよ。先発ピッチャーが反応する心、反応する心、それが全てを仕切っていた。24時間生きていることイコール脳がおしゃべりをすること、脳がおしゃべりをすることイコール脳が反応することだったわけ。そしてそれが小島恵子さんの全てだったわけね。だけどもそのすぐそばに呼吸に気づくっていうもう一つの主体があって、もう一つのリリーフピッチャーがいて、だから これはもう今までピッチャー交代って言ってて、ピッチャー交代するしかない。だからピッチャー交代のためにはピッチャーが2人いるよねっていうのが大前提だよねっていう話だったけども、このだから今日のテーマは生きていることイコール脳がおしゃべりをしているで終わり、生きていることが脳がおしゃべりをしている時と脳がおしゃべりしていない時ではなくて、脳がほとんど脳がおしゃべりしている状態の苦しさについてずっと今話していて、でそうなんだけども、それは先発ピッチャーを自分だと思い込んでいたから、そして先発ピッチャーは おしゃべりせざるを得ないんですよ。反応せざるを得ないわけね。それが先発ピッチャーの役割だから、ネイチャーだから。いい？で、そのネイチャーを変えようって話ではないんですよ。そのネイチャーを変えることが症状にするって話ではないんですよ。だからみんなそう思ってるじゃないですか。ね、ヴィパッサナにやってる人たちそう思ってますよ。本当に。そうではなくて、この先発ピッチャーのすぐそばにリリーフピッチャーがいる。ね、どういうリリーフピッチャーかというと、気づいている。気づいているというのは好き嫌いっていう反応をしない。反応してしまったらさ、気づいてるんじゃなくて、ただの考えてることだから。ね。だから、この生きていることイコール脳がおしゃべりをしている、その苦しさに苦しんでいる人は、それはあなたはそれしか見えていないだけであって、自分の野球チームには先発ピッチャー一人しかいないと思い込んでいるだけであって、もう一人のピッチャーいるんですよ。そこを探してほしい。で、そしてそれは、thinking の本質主体とは違うから、だから、ヴィパッサナすることによってきれいになっていくことじゃなくて、ヴィパッサナすることができたら、ヴィパッサナする主体はすでに症状だって話なんですよ。だからそこを見てほしい、ね、その場所の差が、どこにもう一人の先発ピッチャーがいるのかの、その探し方、もう一人はごめんなさい、リリーフピッチャーがいるのかの探し方ね。すぐそばにいます。すぐそばに、すぐそばにいるけども、それを見失ってきた。だから、なんていうかな、アナパナサティスッタでね、ビクは町村から離れて森の中行って、森の中の木の根っこのとこで座って、でそれでまあいろんなことに気づくんだけども、で我々はそういうスッタ読むと、何に気づいてるの、何に気づいてるのってね、気づいてる方にやっちゃって、もう気づいてる方に何か、気づく機能対象ね、方に何か秘密があるんじゃないのってね。で、心をね、チッタのパサナとね、心を対象にしたのと、体を対象にしたのとね、カヤのパサナとか、まあ、いろいろあって、その対象がどうのこうのって、またそういうなんか分析始めちゃうんだけども、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、気づいてるってことね。気づいてるってことは、すでに反応している心ではない、全然別のものがある。それを起動している、というかそれを起動させるためにアナパンサティスッタがあったっていうことですね。そうすればマインドフルネスをめぐるすべての謎がこれで解けるはずですよ。なぜ今までアナパンサティスッタができなかったの？それは先発ピッチャーがやろうとしたからですね。そんなの先発ピッチャーができるわけがない。リリーフピッチャーが出ないとできない。それとなぜニパーナに入っても気づきは残るの？当たり前じゃないですか。thinking mind が消えたからって気づきの主体が消えるわけないんだから、ね、それも分かんなかった。だって私のこの疑問に誰も答えられなかったんですよ、本当に。つまりこの2つが別のものだってことは誰も言わなかったんですよ、ね、 そしてこのじゃあこの気づいてる意識っていうのはどこにあるのって言ったら、それでようやく初めて我々は大仏とかそういうことが出てくるわけね。この全く違う2つのものが同時に存在している、このほぼ同じ場所にね、なぜこれは大音図と大五図っていうふうに、考えないとついすま合わないんですよ。ついすまが合わない、ね、だからまあ一生さんが右心のマインドフルネスと無心のマインドフルネスって言うんだけど、ちょっとごめんなさい、それ賛成できなくて、右心っていうのは無の心、ある心ね、無心は無ない心っていうんだけども、それでそれはちょっと賛成できなくて、なぜかって言ったらば、無心のマインドフルネスっていうのはありえない。それは単なる thinking mind の主体だから、それがマインドフルネスになるってことはありえなくて、マインドフルネスにはそんな2種類はなくて、1種類しかなくて、thinking ではない、反応するのではない、もう一つの主体で、だからこれが起動したときに、それが例えば一本案だと体に対するマインドネスをそうやって起動させるんだけども、まあ、治水化風で見ようよね、フォーカシングで見ようよね、お腹のアナパサティで見ようよねっていったときに、すでにこのもう一つの主体の方が起動してきて、起動してきたらそれは精霊としてのマインドフルネスだから、皆さんの体そのものが変わる、ね、微細なエネルギーが溢れてきて、光が溢れてきて透明になっていって、でそういう話なんですよ。そしてそれはそこは、慈悲の世界だからですね。はい、なんていうかな、生きていることイコール脳がおしゃべりをしているポンプのためのマインドフルネス。ごめんなさい、あなたはそういうポンプかもしれないんだけども、ポンプのすぐ横にそうじゃないものがある、それに気づくのがマインドフルネスなのね。そういうことです。だから、ボンプであるあなたが変わることではない。ボンプのそういうネイチャーが、本質が変わることはない。でもあなたはボンプではない、もう一つの主体があるよね。それに気づいてください。それはボンプである主体のすぐ横にあります。すぐ横にある。本当に。もうボンプである主体しか今は見えないかもしれないけれども、すぐそこにあるから、それに気づく。ね、そしたらその途端に、あなたの体そのものが変わる。そういう話です。はい、一応これで小島恵子さんから受けた、話は2週連続になっちゃったんだけども、まあこれでマインドフルネスの話は一応蹴りついたんじゃないかなと思います。禅とマインドフルネスとの関係、マインドフルネスをめぐるさまざまな混乱とかね、何か、はい、じゃあ修正無編成願堂を読んで終わりにします。修正無編成願堂煩悩無尽性願断仏道無常性
세간단오모무료세간각부츠도무조세간조순조무헨세간도본노무진세간단오모무료세간각부츠도무조세간